の聖書箇所はマタイの福音書28章1節から15節。新約聖書第2版お持ちの方は57ページ、第3版お持ちの方は62ページです。司会者がお読みいたします。マタイの福音書28章1節から15節。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちに、もう数人の万兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額のお金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らはお金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。それでは特別賛美をいたします。賛美歌の148番ですが、男性陣は前にお願いいたします。ケンジさん吉田ケンジさん、吉田ケンジさん、大御所が最後にやった
Thank you.
本日の説教は主は蘇られたと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
こちらに立って皆様のお顔を拝見しております。非常に嬉しそうな、いかに男性が歌うのがことが皆さんを喜ばせることだということを改めて認識いたしまして、非常に良かったなと思っております。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日はあなたの御子イエス・キリストのよみがえりを覚えて、礼拝をするイースターの時を迎えております。主ご自身が御言葉から豊かにお語りくださいまして、あなたがよみがえられたこと、その意味とその喜びを共に今日味わうことができますように、主がお一人お一人を励ましてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。イースターというのはイエス様の復活を読み、をお祝いする、そのような特別の日であります。で、このよみがえりのイースター、毎年1回あるんですけれども、それが何月何日にあるのかと言いますと、大体今3月か4月になりますけれども、春分の日が過ぎて満月があった、その次の日曜日が、イースターというふうに決められているんだそうです。ですから実際に3月31日にイエス様がよみがえったということではなくて、日付自体は今それは分からなくなっているんですけれども、いろいろなことがあって今そのように決められています。で、先ほど聖書を読みした後半のところに、後半というか一番最後でありますけれども、それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいるという言葉があります。そのこの話というのはイエス様が墓に葬られたんだけれども、それがなぜ、その墓の中からその亡骸がなくなったのか、その事情についていろいろな噂が当時広まっていたということを表しております。で、このマタイの福音書が書かれたのはイエス様が十字架で処刑された時からおよそ30年あるいは50年ぐらい経ってから書かれたものだろうと考えられています。ですので30年あるいは50年経っても人々の間にはなぜイエス様の墓は空っぽであったんだろうか、いろいろと人々が噂していたということがわかります。またそのことからイエス様がの墓が空っぽであるということが事実であることがわかります。問題はじゃあどうしてその墓が空っぽになってしまったのかであります。何も知らない人にイエス様は死者の中からよみがえられたのですよ、だから墓は空っぽなのですよと説明したとしても多くの人は鼻で笑うでしょう。それ以上聞きたくないと言うでしょう。むしろそれよりも、いやいや、弟子たちが夜こっそりと来て、イエス様のその亡骸を持ち去ったのだという説明の方が最もらしく聞こえます。このイエス様のよみがえりを最初に目撃したのは2人のマリアでした。で、この2人のマリアは、まず弟子たちのところに飛んで行き、そのよみがえりを証言いたします。そしてまた何度もその後もこのマリアたちはイエス様がよみがえられた時の様子を多くの人たちに語っていったんだろうと思います。しかし、この二人のマリアが語る証言を信じる者はあまり多くありませんでした。弟子たちでさえ最初は その話は嘘に違いないと疑いました。まあ、あまりにも常識から外れた話に聞こえるからであります。しかし聖書はこのことは事実として起こったのだと堂々と隠さずに主張いたします。私たちはこのことをどう考えたらよいのでしょうか。パウルはこのように言っております。もしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。まあ、言い換えればキリストがよみがえられたということが私たちの信仰の、まあ、一番の、まあ、木で言えば幹ですね。太い幹あるいは根っこになっている。もしそれがなくなったらもう信仰は意味がないとさえ言っております。今朝はこのイエス様のよみがえりのことを覚えて、この聖書の御言葉を振り返ってまいります。今日の振り返るその一番のポイントはどこにするかと言いますと、今日はちょっと視点を変え、まあ、視点を変えたかどうか分かりませんが、9節のところに目を留めて今日は考えていきます。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。この箇所に目を留めていきます。でこの9節に至るまでのちょっとあらすじを振り返ります。2人のマリアは日曜日の朝、日の出とともにイエス様が納められている墓を目指してやってまいりました。イエス様が十字架で命をお捨てになられたのは金曜日の夕方であります。で、すぐさま日が沈む前にアリマタヤのヨセフという人が、まあ、その人は自分の新しい墓をもう作ってあったんですけれども、その墓にイエス様の亡骸を十字架から取り下ろしてイエス様をそこに納めるということをいたしました。で、このマリアたちはイエス様の亡骸が、その墓にヨセフが持っていた墓の中に納めるというところをずっと見ておりましたので、墓を間違えるはずはありませんでした。あの墓の中にイエス様の亡骸があるともうはっきりと分かってそこを目指してやってきました。ところがその墓に来てみますと不思議なことが起きます。大きな地震が起きて墓を塞いでいた石が脇に転がされ、墓穴がぽっかりと口を開けていました。まあ、当時の、このイスラエルのお墓というのは日本のお墓とはちょっと違いまして、日本のお墓は地面を掘り下げて、まあ、そのところにこう亡骸を納めるという形をとりますけれども、イスラエルでは、地面のこう下というよりもこの崖ですね、こういう斜面のところを、トンネルのようにこう水平に掘っていって、そこに亡骸を納め、そしてその墓の入り口は石で塞ぐという、まあ、そういう構造をしていたんだそうであります。その、墓の穴を塞いでいた石がゴロリと横にこう転がされていたわけです。でそれは大人が一人とかなんとかでは転がせない、かなり大きな石なんだそうです。その石の上には今まで見たこともないような輝きをしている御使いが座っておりました。そしてこの二人のマリアたちを迎えましてこういうことを言いました。まあ、5節6節にあります。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。まあ、ここに 登場しているのは2人のマリア、それから御使いというこの人たちですけれども、もしその場所に皆さんが一緒にいたならばということをちょっと想像していただきたいと思います。まあ、私たちは文字でこの場面を読んでますから冷静に読むことができますけれども、もしその場に本当にいたならばどうなっていたんだろうかと思います。まあ、今まで誰も経験したことのないことが目の前で起きております。見つかりを見るなんていうことは一生に一度あるかないか、いやそんなに見る人は多くはないわけであります。そしてまたその見つかりが不思議なことを語っているわけです。いやもうその目指してきた自分たちが探しているそのイエス様の亡骸がそこにないというまたショックを受けております。確かにこの見つかりは言っております。前から言っておられたようによみがえられたからです。イエス様は十字架におかかりになる前に何度も何度も弟子たちあるいは人々に、自分はこれから苦しみを受けて十字架で死ぬけれどもよみがえらなければならないのだということを何度も語っておりました。しかしそのことを聞いたときは何の話をしているのかピンときませんでした。まあ、どこかの遠い国の話なのかそんなふうにしか思えず現実感がありません。なので今御使いがあの方はよみがえられたのですよと言われてもそれを聞いても頭が混乱して何を言ってんのかさっぱりわからない。まあ、とにかくこれは尋常ではない異常なっていうんでしょうか、かつて経験したこともないような、何かが起きているっていうことだけはわかりました。もうここにいるのではない、すぐにこれはもう弟子たちにこのことを知らせなければということで、2人のマリアはもう墓の穴の方をずっと見ておりましたがくるりと、背中を向けて、来た道を引き返すことにいたしました。その引き返す途中でよみがえられたイエス様が現れました。そしてこう言われました。おはよう、まあ、日本語の聖書ではおはようと訳しております。英語の聖書ですと挨拶をしたというふうに多分訳しているのもあるかもしれません。でいずれにしてもですね、私はこの おはようという言葉を読んで、まあ、まだそれは救われて間もなかった頃のことですけれども、なんとなく不自然だなと思ったことを今でも覚えております。何が不自然かと言いますと、この二人のマリアの状態ですね。八節に、彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びでという感じで、墓を離れて、それでもう弟子たちの方に向かっていますけれども、恐ろしくはあったが大喜びでってこれどうでしょうかね。普通皆さんこんな、ことを経験しますか。恐ろしくはあったが大喜び、つまり最 も恐ろしいという感情とものすごい嬉しいという感情が一回にやってきているわけ。これは人間にとって両方を同時に受け止めるというのはできないんですね。もう混乱しているということですね、一言で言えば。まあ、もうちょっと詳しく言えば、もう何か心臓がバクバクしているような状態です。そしてもう汗がバーッと吹き出して、何なんだこれはというようなことで、とにかく自分が何をしなければいけないのか、もう目の前のことがもうよくわからなくなっているくらいでしょう。とにかく早く知らせなければということで、もう急いでいるけれども、その、走り方も、まっすぐに走れない。もうなんだかもう足がもつれて、ちょっとつまずいたり転んだりするくらいの、なんかそんな状態なんです。そんなふうにして墓のところから、まあ、こう、弟子たちのところに走っていく途中の時に、イエス様が、 目の前に現れて、おはようと声をかけ、で私はこれ想像してみますとですね、なんだか場違いな言葉じゃないかなと思ったんですね。あるいは間が抜けているっていうんでしょうか。この二人の状態がもう慌てふためいているのにですね、イエス様がおはようというこうのんびりした挨拶をするのは、なんとなくこう似合わない感じがするんです。むしろもっと別の言葉、いやそんなに慌てる必要はないよというような感じで、もう少しこう、マリアたちの様子にふさわしい言葉があるんではないかと思うんです。なぜイエス様はおはようと言われたんでしょうか。聖書には無駄な言葉は一つもありません。最もふさわしい言葉としてイエス様が語ったはずであります。なぜこのおはようがこの場で最もふさわしい言葉であったのか、その意味を考えてまいります。皆さん今朝教会に来られた時に、まあ、玄関から入って来られたと思いますけれども、そしたら誰かに多分あったと思いますね。先に来ている人とか、あるいは玄関で一緒に入ってきたとかいうことで、その時にまあおそらく皆さんはその玄関先でおはようございますと挨拶をしたと思います。もしその時相手と顔を合わせたのに何にも挨拶をしなかったならばかなり気まずいですよね。あら、この人私を無視しているんだろうかって、非常にこうなんかこう悲しいっていうんでしょうか、そういう思いを抱くはずであります。ですからこの挨拶するかどうかってかなりこう気を使うことで、あの人にまだ挨拶していないからといってわざわざ行って挨拶をしたくなる時もあります。で、考えてみますと、この挨拶ということは不思議な働きをしております。おはようというこの言葉に何か特別な意味があるわけではないですね。特別な意味があって私たちは使っているわけではありません。とにかくこの今日初めて会う人に対しては朝の時間ではおはようというのが私たちの礼儀である、常識であるということを知ってそれをやっております。そうやって人と自分とうまく付き合っていく、そういう大切な役割をしているんです。で、この挨拶をするという習慣は、まあ、世界中どこへ行ってもあります。2000年前のイスラエルでも同じであります。イスラエルの人たちも私たちと同じようにその日初めて顔を合わせれば挨拶を交わしました。で、イエス様がおはようと言われたとありますけれども、まあ、別の言葉に訳すこともできます。いかがですかとか、いやお元気にしてますか、お会いできて嬉しいですとか、まあ、とにかく挨拶として何とでも訳すことが言葉が使われております。イエス様は当時人々が使っていたごくありふれた、みんながもう毎日使っている挨拶の言葉をここでお語りになりました。では単純にイエス様は挨拶をしただけだったんでしょうか。それでこの言葉の意味は終わりだということでしょうか。いいえ、そうではないですね。イエス様はもちろん挨拶をしているんだけれども、いつものみんなが使っている言葉で挨拶をしているんですが、この言葉をもっと豊かな意味で使っております。まあ、種明かしをこれからしていきますね。この日本語の聖書でおはようと訳している言葉ですが、もともとの言葉を見ますと、 本当にその言葉直訳いたしますと喜びなさいという言葉なんです。まさに喜びなさいなんですね。あの他の箇所で喜びなさい、あの喜べとかそういう言葉で使われている言葉がこのあの当時の人々はそれを朝の挨拶にも使っていたそういうようになります。喜びなさいがどうしておはようになっちゃうんだろうかってこう、まあ、ちょっとこう不思議に思うかもしれません。でもこれはあの私たち日本語でも同じことをやっております。まあ一つだけ例を挙げましょう。皆さんは先ほどは初めて会った時の朝の挨拶おはようを取り上げましたが、じゃあ今度別れる時何というかですね。親しい間柄でありますと、じゃあまたねとかいう感じでまた教会を出るときにこう挨拶すると思います。明日会うことが分かっていれば、じゃあまた明日ねというふうに言います。またねとか、また明日ねってこれ何の意味なんでしょうか。まあもう少し詳しく言えば、また明日お会いしましょう。また今度お会いしましょうという意味にまあなっておりますが、なぜそんな言葉を使うのか。それは私たちの思いをもう少し詳しくその言葉で、を解釈して言うならば、今度お会いできるときにお互い無事でいられるようにという意味が込められています。明日ねっていうのは、明日も無事にお互いが会えればいいねっていう願い、あるいは祈りが込められております。じゃあまたね、また明日ねというそれは明日会うんだねっていう事実を言っているようだけれども、その言葉の深いところにはお互いの健康と無事を祈る祈りが込められている。それがそのまたねってあります。それと同じようにこの聖書の時代も。もともとは喜びなさいという意味でありましたけれども、それが習慣として、この朝の挨拶に使われるようになりました。イエス様はこのことをうまく利用しているんです。いつもの朝の挨拶、おはようという言葉を使いながら、同時に喜んでくださいと言っている。しかし喜んでくださいといきなり言われてですね、皆さんどうでしょうか。他の人からいきなり喜んでくださいと言われて喜べるでしょうか。あるいは自分が他の人に対して喜んでくださいというときに、それはやっぱり相手を選ぶ話になってまいります。まあ、いろんな事情がそこに出てまいります。喜んでくださいというのには、まあ、少なくとも2つクリアしなきゃいけないでしょうか。2つのことをが満足されなかったら言えない言葉であります。一つはまず自分が喜んでいなきゃ言えないですね。喜んでくださいというならば、いや自分がこんなに嬉しいからあなたも一緒に喜んでよという、意味ですので、まず自分が喜んでいなきゃいけない。それからもう一つは、言われた側の事情であります。いきなり他の人から、あなた一緒に喜んでよと言われた時にも、なんで私が喜ばなきゃいけないのという思いがありますから、あなたも一緒に喜ぶための何かの理由が必要なんですね。本当、あなた、本当に心配してたけど大丈夫だったね、本当にそれは嬉しいわとその聞いた方が言える何かのこう共有する思いがなければ言えない言葉であります。そうしますとイエス様がここで喜びなさいと言われたのには、この二つの事情が全部満足されているということになる。一つ目のことはイエス様が喜んでいなかった。イエス様ご自身が喜んでいなかったならば言えない言葉であります。イエス様は心の底から喜んでおります。 その喜びを一緒に、この二人とマリアと一緒に喜びたいんですね。だから言うんです、喜んでください、私は喜びでいっぱいなんです、あなた方も一緒に喜んでください。なぜイエス様は喜んでいるんでしょうか。まあ皆さんすぐ理由でしょうね。もちろんそれはこの方は死んだのに、十字架で命をお捨てになって黄泉にまで下って死んだのに蘇られたんだから、もう一回生きているんだから、それはもう嬉しいに違いない。死から蘇られたということをこの方は喜んでいる。もちろんその通りだ。しかし、もう少し正確に言った方がいいかもしれない。この方は、どのようにしてよみがえられたのかなんですね。で、私は救われてしばらくですけど、何年もですけれども、このことを、まあ、誤解していたんです。イエス様は神様だから、イエス様がよみがえられたのは、ご自分の神の力として自分の力でよみがえられたのだと私はずっとそんなふうに思い込んでおりました。それは間違いなんです。もし皆さんもそういうふうに理解していた方がいらっしゃるならば、ぜひ今日はしっかりと覚えていただきたいんですけれども、この方は自分の力でよみがえったのではありません。じゃあどうやってよみがえったのか。父なる神様がよみがえらせてくださったんです。父なる方が御子イエス・キリストを死からよみがえらせてくださいました。この方は神であります。神様です。ですからもともとは自分の力で自分を救うことはできるんですよ。でも十字架においてこの方はその力と権威を一切お捨てになられました。私たちはその十字架ということを想像しますと、ああイエス様あそこで死んだんだな、苦しんで死んだんだねというところだけをこう思い浮かべますけれども、あそこでこの方何をしておられたのか。まあ人々、周りにいた人々が言ってくれるんですね。お前は神の子であるならば十字架から降りてこい、自分で自分を救ってみろって、みんなこう十字架の周りにいた人たちはこう叫んだんですね。でもこの方は十字架から降りてくることはなかった。自分で自分を救うことはありませんでした。その時捨てたということです。自分で自分を救うという能力もあるし、権利力もあるし、力もあるのに、そのことを一切お捨てになりました。ただ一つ、この方が最後の最後まで捨てなかったものがあります。何でしょうか。信仰なんです。この方は命をお捨てになりました。神としてのすべての力をお捨てになりましたが、ただ一つ、信仰は最後の最後までこの方は持っておられました。ヘブル書12章の中に、信仰の創始者であり、完成者であるイエスという言葉が出てまいります。信仰の創始者であり完成者であるイエス、つまりイエス様ご自身が信仰とは何ですかということを全部完璧に表している方なのだと、まあ、ヘブル書には書いてあるんです。どのようにしてその信仰が素晴らしいものであったのか、どこでわかるかというと、その十字架なんです。父なる神様が自分をその死からよみがえらせてくださるという信仰をこの方は十字架において 最後の最後まで持っておられる。その信仰に父なる神様が応えてくださったんです。ご自分がこの死からよみがえることができたというのを、父なる神様が自分のイエス様の信仰に応えてくださったという証拠になるんです。その信仰に父なる方が応えてくださったのだということをイエス様は喜んでいるんです。心の底から喜んでいるんです。それがまず喜んでくださいという言った一つ目の理由であります。そしてもう一つの理由、今度は聞いている側の立場になります。二人のマリアにイエス様は喜んでくださいと言いましたけれども、それはイエス様がよみがえったからだけではないんです。今度は聞いているマリアたち、いや弟子たち、いやその救いに入れられる人たち全員に関わっていく話になりますけれども、このイエス様の身に起きたことはやがてあなた方にも同じように起きていくのだよということを表します。だから喜んでいいんだ、喜びなさい、あなた方も同じようになるからね。それまでは旧約聖書を通して、あるいはイエス様の言葉を通して、救いという、神様は私たちを救ってくださるという約束を何度も何度も語ってくださっていました。言葉では聞いていました。でもそれが本当に成し遂げられていくんだろうか、約束は本当なんだろうかということはまだ何にも証拠がなかった。でもこの方が死からよみがえることができた、父なる神様がそのようにしてイエス様をよみがえらせてくださったということがを通して、神様の約束はただ言葉ではない、事実なんだ、事実として今このことが最初に起こったのだということを表しました。言葉だけでの約束ではない、イエス様が身をもってその約束が真実であることを明らかにしてくださいました。だから喜びましょうという言葉になります。私たちはこのイエス様を信じて救われましたけれども、でも私たちは多分その救いということがどれぐらいのことなのかあんまり理解していなかったかもしれません。いや、多分おそらく一生私たちはこのイエス様からいただいた救いの恵みがどれぐらい素晴らしいものであるのかをいつも考えながら一つ一つ、あ、これが救いだったんだ、これも救いだったんだということをもう一つ一つ確認していくのが多分信仰者の歩みなんだと思います。救われたという時に、ああ自分は罪を許していただいたこの方にという喜びをまず感じます。私は神様から見捨てられていなかった、神様が私の友となってくださったということを喜びますけれども、今日はもっと別の喜びがあるということをイエス様が教えてくださいます。私たちの日常というのは、まあ、あまり波風がないのを願いますけれども、常に何かの波風が起きております。だいたいその波風というのは目の前が暗くなるような出来事であります。まあ、暗くなる、ならなくても何か不安になるようなことが起きておきます。あるいは恐怖を覚えるようなことが起きていきます。まあ、この数週間私も風邪をひいておりましたけれども、やっぱりそういう時は自分の体の弱さのことを覚えます。いつもならこういうことが簡単にできるのにできなくなる、 そしていろんな方に迷惑をかけていくということで自分の心が暗くなります。まあ、何にもなくても風邪ひいただけで心が暗くなりますけれども、輪をかけていろんなことが出てまいります。でまた私の風邪を今度は妻が引きまして、妻に風邪をうつしてしまったということでまた自分の心が暗くなりますし、妻の方も、あなたにうつされてしまったんだということで大変落ち込んでおりました。まあ、そういうふうにしてとにかくうつしちゃいけないのにっていう移してしまったというそのたった2人の私たちは家族ですけれどもそういう家族の中でもいろんなこう心の動きで、こう自分のことが試されております。自分の体が弱くなったりあるいは愛する者の体が弱くなっているのを見て何にも感じないということはないですよ。やっぱり悲しくなります。喜びなさいと言われても喜べないですよ。なんか、まあ風邪ぐらいならまだ命にはそれほど影響はないかもしれませんけれども、そのうちやっぱり命に関わるようなことがこの家族の中で出てくるときがあります。自分はもしかしてそんなに長くはないかもしれない、家族もしかしてこの家族はあと何ヶ月何年の命だろうかと考えなきゃいけない時がやってまいります。そんな時に喜びなさいと言われてもなかなか喜べません。いや喜ぶことはできませんとむしろ怒りが湧いてくることがあります。しかし主は私たちに今朝語ってくださいます。一緒に喜びましょう。この方は健康な体を持って行っているのではないんです。十字架で釘打たれたこの腕手そこには穴が開いているんです。脇腹にも穴が開いているんです。傷んだ体を持ってこの方は言われるんです。喜びなさい。どんな境遇の中にあっても、どんな痛みの中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、あなた方は信じることができるんだ。あなた方は待ち望むことができるんだ。あなた方は喜ぶことができるんだ。あなた方の目の前には何の喜びもないように見えるかもしれないけれど、でもその喜びは絶対に取り去られることはない。誰もそれを取り去ることはできない。神様が確実にあなたを永遠の命に導かれるから、イエス様はそのことが真実であることをご自分の身をもって私たちに明らかにしてくださいます。それがこのイースターの喜びであります。私たちはこのよみがえられたイエス様を救い主と信じることができます。本当にこんなことがあったんだろうかと確かに疑問に思うことはあるでしょう。絶対にそんなことありえないと頭から否定してしまいたくなる時もあるかもしれません。でも信じてよいのだ。神様は手を広げて私たちがこのことが事実であることを信じられるようにと導いてくださっています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日のイースター礼拝に私たちを招いてください。主ご自身があなたのよみがえりの姿をもう一度明らかにしてくださっていることを感謝いたします。 死んだ者がよみがえるなんて、そんなバカなこと、科学的ではない、まやかしだ、嘘だ、いろんな思いが私たちの中にあります。でも私たちはいつも自分の命には限りがあること、愛する者が今死んでいくかもしれないというそのギリギリのところに立たせられていくときに、もう一度あなたがよみがえられたことを思い起こすことになるだろうと思います。あの時は信じられない、ありえないと思っていたけれど、でも神様はそのことを信じてよいのだ、いやそれは言葉だけではない、この方ご自身が身をもって証ししてくださっている、真っ暗闇に思えるところに主が光となって希望を与え続けていることに私たちは目を留めていきたいと思います。このことが私たちにとってどんなに大きな喜びであるのか、私たちはよく分かっていないかもしれない。でもその喜びがもっともっと分かるように私たちを励ましてくださいますよ。どうかよみがえりの主がお一人お一人にこれからも伴ってくださいますよ。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。